今日を生きる、あなたの微笑み。今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？久米田奈美子です。今日の微笑みトークは小さな朗読会シリーズの第140回です。キャスリン・ボス作、有賀英子役、母と子の聖書、旧約上より、第40章、幕屋をお送りします。モーセは人々に、主のために天幕の教会を建てなければなりません。その作り方は、山に登った時に神様から教わりました。建てるのに、いろいろのものがいります。すべて心から喜んでするものは、主に捧げるものを持ってきなさい。すなわち、金、銀、青銅、青糸、紫糸、緋糸、甘糸、ヤギの毛糸、お羊の皮、ジュゴンの皮、灯し油、香料がいります。これらのもののほかに、美しい布の折れるもの、石を刻むことのできるもの、すべての助けがいる、と言いました。すべての民は、神様を礼拝する場所ができることを大変喜び、進んで自分たちの大事なものを持ってきました。間もなく、必要なものよりも、ずっと多くのものが集まり、モーセがもう持ってこないようにと皆に言うほどでした。神様は、最も込み入った仕事をするために、二人の人、ベザレルとアホリアブを任命されました。神様は彼らに、金から美しいものを作ったり、貴重な宝石を切ったり、優れた木の彫刻をしたり、細かい刺繍をする技術と知恵をお与えになりました。神様の働き人がある特別な意味で聖霊を与えられていることは事実です。美しい絵を描いたり、優れたものを彫刻したり、美しい音楽を奏でることのできる人は、一般的な意味で神様の霊を授けられています。間もなく、イスラエルの陣営を通して、旗を折る忙しい音が聞こえてきました。婦人たちが神様の聖女のための幕を折る音です。この美しい幕を折るために選ばれたことを、これらの器用な婦人たちは大層誇りに思いました。彼女たちは歌いながら仕事をしました。男たちも幕屋の脇の板を作るので忙しくしていました。彼らは板に金を貼らなければなりませんでした。これは幕屋が立った時、金でできているように見せるためです。なんと忙しい、そして楽しい時だったでしょう。織ることの上手な婦人の仕事はいくらでもありました。幕屋を囲む長い幕を作らなければならなかったからです。一枚の幕は長さ15メートル、幅2メートルぐらいのものでした。どの一枚の幕の横の片端にも50個の金のボタンが付けられ、もう片方の端にはボタンをかけるための青色の布でできた輪が50ずつ付けられました。幕は広い一枚の幕になるように、このボタンでつなぎ合わされました。この幕は塀のように、幕屋の外側をぐるっと囲むためのものでした。真鍮でできた柱にかけられました。色は青、紫、黄色で、巧みに刺繍がされていたので、大変美しいものでした。 この幕の内側に、板でできた幕屋が立ちました。この板は、おのおの5メートルの高さで、幅は60センチ、純金で覆われていました。これは、金の壁を作るようにくっつけて建てられ、各板の底には、地面にはめられた銀の内台にはめ込める2つの出っ張りがつけられていました。これで、長さ15メートル、幅5メートルぐらいの金の部屋ができました。この部屋には壁が3つしかなく、壁のないところには青、紫、黄色の刺繍を施された幕が垂らされました。この部屋の中は垂れ幕といわれる幕で2つに仕切られました。この垂れ幕が幕の中でも一番美しいものでした。それは青、紫、黄色で織られ、天使が刺繍されていて、4本の金の柱にかけられました。この垂れ幕の後ろの部分は暗くなりました。しかし、明かりはいりませんでした。その理由は後でお話ししましょう。器も壁と同じように金で作らなければなりませんでした。まず民は中も外も金で覆われた木の箱を作らなければなりませんでした。その箱は長さ1メートル30、幅60センチ少々、それに高さも60センチ少々のもので、中に物が入れられるようになっていました。上の縁には、縁の代わりに金の冠がつけられました。四隅には、2本の長い棒を通させるための4個の金の輪をつけました。これは旅行するとき、この箱を4人の肩で担うことができるためです。これが契約の箱でした。しかし、一番素晴らしいのは、純金でできている箱の蓋です。この蓋は、食材書と呼ばれ、これにやはり純金でできているケルビム、すなわち天使が置かれていました。ケルビムは両端に一つずつ向かい合うように置かれ、翼で箱の上を覆っていました。神様はモーセに、10回が記された2枚の石碑と、取っておくようにモーセに言いつけられたマナの入った壺をそこに入れるように命じられました。こうして一番大切な宝をしまうところができました。この美しい契約の箱は、一番神聖な場所、つまり、至聖所という垂れ幕の後ろの金の部屋に置かれました。なぜ、至聖所という名前がついたのでしょう。これは、幕屋が出来上がった後、神様ご自身が輝かしい光の形でこの部屋に、食材所のケルビムの間に来られたからです。神様の栄光が、部屋全体に満ちました。大祭司であるアロンのほかは誰一人ここには入れませんでした。アロンも年に一度しか入れませんでした。神様はまたモーセに4つの角に金の輪のついている金の机を作るように命じられました。この輪に金の竿が通され、持ち運ばれました。この机は、至聖所ではなく、部屋の外側に置かれました。安息日ごとに大祭司は、その机の上に、イースト菌の入らないパンを12個置きます。これは、備えのパンの机と呼ばれました。主は、ベザレルとアホリアブに、 純金の燭台を作るように命令されました。燭台には7つの枝をつけ、どの枝の先にもアーモンドのような形をした小さな金の受け皿をつけなければなりません。受け皿にはオリーブ油を入れ、これに火を灯します。このほかに、幕屋全体にかぐわしい香りを満たすため、良い香料でできた香を炊くための小さな金の祭壇も作られました。金の燭台も、香の祭壇も、外側の部屋に置かれました。至聖所には、燭台所と金のケルブミに覆われた契約の箱だけが置かれました。幕で囲まれた幕屋の前の庭には、大きな祭壇が置かれました。これは縦横2メートル半、高さ1メートル半ぐらいのもので、他のもののように金ではなく、青銅で作られていました。燔祭がここで捧げられるのです。また、主に生贄を捧げる前に、アロンやその息子たちが手足を洗うための大きな青銅のたらいがありました。これは旋盤と呼ばれます。この旋盤の大きさはよくわかりません。これはイスラエルの婦人たちの鏡から作られたものです。その頃の鏡は、今日のようにガラスでできているのではなく、よく磨かれた青銅で作られていました。婦人たちは喜んで、主の御用に使われる旋盤を作るために、自分たちの青銅の鏡をモーセのところに持ってきました。微笑みトークいかがでしたか。今日は旧約聖書の出エジプト記36章から38章のお話でした。あなたからのメールやお便り、ご感想をお待ちしています。またあなたへのプレゼントもあります。今月は母と子の聖書新約聖書のお話から第6週をプレゼントします。王様の入場です。お申し込みの方にもれなく差し上げます。母と子の聖書第6週、王様の入場です。またあなたの家の近くの教会のご案内はいつでもしています。最寄りの駅を書いてお問い合わせください。それでは郵便の宛先です。郵便番号 101-8691、日本郵便神田支店、郵便支所箱190番、微笑みトークの係です。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。